仕切り直します。
はい、
こんにちは。デイリーポータルデートラジオです。司会の石川です。そして編集部から
橋田です。
そして今日のゲストは、
萩原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
見てる、みんな見てる、石橋、山口、足立、見てる。
おそれ全部架空ですよね。
いや、全員とも実際の。
あ、本物ですか。あ、じゃあ今日は
見てくれてますね。
どうなんですかね。
お知らせとかしてこられた感じですか。
いや、もう全然、はい、何もない
です。今日なんか随分高いですよね。
今日高い、視点が高いですね。神の視点からお送りしておりますが、
なんか人事っぽく言ってるけど石川くんがやったじゃないですか。
高いとおかしいかなと思って、うん、
なるほど、いいですね。
そうそう、
はい。
でね、今日はあの気になること合戦をしようと思って、
はい、
ね、気になることリスト萩原さん作ってきました、ね、
一応作ってきましたよ。来る電車の中で
橋田さんもあります。
ありますよ。
ちょっとみんなで見合いましょうよ。
あ、なんか
早速ですが、
はい、
多分今日は長い話になっちゃうと思うので。
そうですね、気になる。
橋田さんのフィルターかかってて全く見えないですね。
あ、はいはいはい。あ、やっぱ副都心線気になりますよね、渋谷。
うん、このこのなんか
もうね、早くダイヤ乱れないかなと思ってるんですけど。
じ
ゃあ最初はどうします？
ちょっとね、でもそのフィルターのせいで橋田さんの方が気になってしょうがないんですけど、はい、それちょっと反則っぽいですよね。あ、ちなみにこれ気になられたもん勝ちっていうルールになってます
ね。あ、そうなんですか。
そうなんです。
お、誰に？
それどういう
ね、
判定で
指標
一番話が長く続いたとか。
続いたんですかね。
うん。
ああ、町田が人気タウンランキングで。
そうそうそう。
へえ。
ひどくないですか。
ひどいですか。
あ、ひどくはないですね。
何位ぐらいなんですか。
あ、でも微妙な、
うん、
順位だ。あ、でもこれちょっと良くないですね。何も説明せずに話すのは良くないです。なんか一個決めましょうか。
あ、決めましょうか、はい、じゃあ町田からいきますか。
は
い、
お、マジですか。
はい、
あ、すいません、はい、ありがとうございます。なんか横浜ウォーカーっていう雑誌があるじゃないですか、
はいはいはい、
あれになんか人気の駅タウンランキングみたいな特集があって、
はいはい、
何と思って見てたら町田が入ってたんですよ。
へ
え、知ってますか、町田は東京都なんです
よ。そうですよね。
そういう意味ですよね、
うん、そうそうそう、神奈川県のね、はいはい、他は全部ね、はい、神奈川県なんですけど、は
いはい、守備範囲どこまでかっていう話ですよね、
うん、それあれですね、もう町田の人の導火線に火がつきますよね、
うん、でもね、でもね、はい、町田の JR の駅を降りて、はい、西村さんまあ詳しいと思うとかは詳しいと思うんですけど、はい、JR の逆側に降りると川渡るともう神奈川県なんですよ。
あ、はいはい、
なんでまあ入ったのかなと思って心を落ち着かせてますね。
結構ギリギリですよね。僕の知り合いとかでも町田に住んでる人何人かいますけど、
はいはいはい、
もう彼ら本当に東京都民ということに誇りを持って
る。そうですよ、そりゃそうですよ。都立高校出身ですから ね、私
僕の高校の時の親友だった2人が町田ネタで大喧嘩して口利かなくなりましたからね。
私もそれはちょっと参加できるかもしれないですね。
そんな、どういう喧嘩になったんですか。
いや、お前んちなんか町田じゃねえかみたいな話をしたらもうその町田のに住んでるやつがブチ切れまして。
当たり前じゃないですか。いや、それは一番言っちゃダメなやつです。町田市民
に恐ろしい、はい、広島とかと同じぐらいの郷土愛がありますよね。
いや、もう濃いですよ、はい、そりゃ、
はい、地元にすごいその愛着を持つのって、
うん、
あまりちょっとアーバンな感じじゃないですよね。逆にね。
あ、いや、町田は本当に肩身が狭い思いをしてるんですよ。神奈川だって言われるんですけど、神奈川からは神奈川じゃないって言われるんですよ。
そうか、迫害されてるからそこで結束が強くなってるんですね。
どっちにもつけなくて、
はいはいはい、うん、
そうなんです。
なるほど、
あ、なるほど、なるほど、
はい、
なんか地域の中で町田的なこう肩身の狭い思いをしている他の地域って ないんですかね。なんか例えば静岡県の中で伊豆半島だけちょっとこう肩身が狭い思いをしてるとか、そういう人たちってなんか実はこの人だ、ここの人たちはそうだったとか、そういう話ないんですかね。
どっからもはぶられてるみたいな話ですね、うん、
はぶられてるって言いました。
みたいな
喧嘩しますか。
炎上しますよ、下手したら。
さっき橋田さんが言ったじゃないですか、どちらからも違う
って、ね、
うん、
ね、
うん、
ちょっとアンタッチャブルなネタですね、はい、いきなり、
はい、じゃあ次行きましょうか、
はい、
次じゃあ、
はい、
萩原さん、
萩原さん、
はい、何でもいいんですけど、うん、どれがいいかな、
あこれ全然わかんないのが、はいはい、ビールビール言う妻っていうのがわかんないですけど、
いや最近ちょっと CM 見てて気になったんですけど、
はい、あ CM ネタ、
あのいや僕あんま全然お酒飲まないんですよ、でなんかビールのコマーシャル見てると、はい、多分2つぐらいあるんですけど、はい、女性が、まあ、奥さん役の女優さんが、うんうん、もうすごいビールビール言ってうんまーっつって飲んでるCM よくある
じゃ
ない
です
か、あれなんかちょっと奥さん軽くアル中入ってるよねって思ってあれちょっとあれ実際自分の目の前にいたらちょっと引くよな、
うまそうすぎるっていうことですか、
だいぶ飲んでるなって
欲しがりすぎるっていう思ったんですけど、
あ手が震えてる感じですよね
ビルビルだいぶ欲してます
ね、こんなにビールビール言わなくても、
あ
金麦と待ってってね、うん、なくても
待ってるって相当ですよ、
ね、相当ですよね、
じゃあ全然その CM を見ても惹かれないわけですよね、
まあそうですよね、
むしろえって引くしかわずないぐらいな感じですかね、
そっか、
なるほど、
まあでも萩原さんあれですもんね、あのビール業界のターゲットになってない、
まあ、そうですね、
え、じゃあそれがコーラだったらどうします
よ、いやなんかそれもちょっと引きますよね、
あそうなんだじゃあビールだからっていうことじゃないってことですね、コーラコーラ
って
、
あんまりこうね人前でこうあんまりこうそんなに欲を強く出さないでほしいですからね
あもうちょっとおしとやかにみたいなことですかね、
あそれってあれですかね、単純に僕 の,
そうだ
あの好みの問題なんで、
いやでもね男でもそうじゃないですか、
あ男性がね、うん、そんなね、
ね
そんなグイグイ来られてもね、
ビルビルってなってるとちょっとやばい感じがしますね、
うん、コラコラって言われてもね、
まあ、まだ女性だから緩和されてる部分はあるかもしれないですよね、逆にね、
なるほど、
うん、順番にいきますか、はい、これ一周するごとに誰が一番か決めましょうか、はい、気になるチャンピオン、
はい、いいっすよ、はい、
僕どれがいいですかね、
じゃあ僕はアブラムシがやっぱり気になりますね、す
ごいアブラムシがやばいんですよ
アブラムシの生態がすごい、
これもずっと人に言いたかったんですけど、はい、アブラムシがなんかね、はい、あの季節によって生殖の仕方が違って、はい、なんか冬だったか春だったかどっちか忘れたんですけど、うん、はあのそのオスメスあのいわゆる交尾をしてじゃなくて、うん、単位生殖をするんですよ、でアブラムシなんか直接子供を産むんですけど、うん、メスがメスを産むんですね、はい、単独で、
はい、い
やなんですけど、あ、そうなんだ、生まれたメスがすでに妊娠してるんですよ、はい、っていうのをウィキペディアで見て、これはやばいぞ、
お昼からすごい
すみません、虫が苦手な方
す
みません、
それはすごいですね、
そうなんですよ、でそのもうそうじゃない季節はちゃんとその交尾をして普通に繁殖するんですけど、
うん、どう使い分けてるんですかねそれ体の中を
なんどうなんでしょうね、
季節的に分かるんですかね、今その時期だビビビよし妊娠しなくちゃって
うーん、なんかでもその爆発的に増える時期と、
はい、増えますね爆発的にアブラムシって、
そうですね、あの、もうあんま深入りするとあれですけど、
はい、そうですね、はい、
爆発的に増える時期とそのちゃんとオスメスを見分けて、うんうん、なんていうんですか、そう遺伝子を残していくみたいな、そういうのと二通りあるみたいですね、シーズンに。
何きっかけで調べたんですか。
なんかアブラムシが可愛いなと思ってウィキペディアで調べ、顔が結構可愛いんですよ、
顔
は、
へえ見てみよう、
ね、なんかねちっちゃい頃からなんか好きで
アブラムシが、
アブラムシが
あら、あのちっちゃいやつですよね、アブラムシ
ちっちゃくて、緑色のやつが結構可愛い、
透明っぽいやつですか、違うか、
ね、緑色、まあ、草色っぽいやつ、
後で、
うん、すっごい固まっていますよね葉っぱの上とか、
あ、ね、固まってるのは気持ち悪いんで、うん、たまにあの羽が生えて飛んでるやつがいてはいはいはい、はい、あれが、なんか僕田舎の学校だったんで体育の授業の時とかによく止まってくるんですよ。あれが可愛いなと思う。
え、自分に？
自分に。
そんななんか肩にこう鳥が止まったみたいな感じ。
あ、四角はほら、うん、肩に鳥止まったボタンもあるしさ。
あります
ね。
ちょっと結構動物にね。
意外と自然時、
うん、自然時ですね。なんか授業中に鳥入ってきて止まったっていう事件がありました
、ね。うん、すごいヒーローだそれ。
ねえ、羨ましいですよね。すごいですね。ね、
まあ、そんなことも、まあ、次の話いきましょう、
はい、アウラムシ。
あ、じゃあ今の話が一番気になったのは誰が、
これ3人で3人で決めるから、
はい、それを決めるのにまた同じぐらい時間がかかるかもしれないですよね。
そうですね、
どうだろう、まあ、
アブラムシかな。
アブラムシ、ね、
でいいですか、うん、あ、じゃあ僕
ヤバさで言うとアブラムシ
1位ということで、
はい、
僕1位ってことで、
そうか、
じゃあ2回戦いきましょうか。
次頑張ろう、
はい、じゃあどれしやすいますか。
どれがいいですか。私あんまないんですよね、すいません。
うん、素朴なとこで閉店したスーパーが、
はい、
若干気になりますね。
そう、この前、42年間やってたスーパーが、
はい、
隣駅なんですけど、はい、そこスーパー閉店するって言ったんですよ、
はい、
で吉田さんも前ちょっと記事にしてたんですけど、はい、あ、違うスーパーですけど、もう超ガラガラ、
はいはいはいはい、棚がなくなっちゃう、
そう、閑散としてて、はい、かつやってるところは全部セールっぽくなってて、は
い
はいはい、地元もうそこの駅あんまり人通りとかないんですけど、はいはい、行く時から結構明らかにあのそこ行くよねっていう人がいっぱいいてでなんかこうかそこからの向かってくる人はすっごい持ってるんですよ
はいはいはい、
ではこれは大変だわと思って、でもずっと昔、小学校前ぐらいまでそこずっと行ってて、最近ずっと行ってなかったんですけど、はいはいはいはい、閉店だからってわざわざ行って見に行こうぐらいの感じで行ったんですけど、はい、もう火がついちゃってたくさん買っちゃいました
っちゃったんですか
それで旦那さんを呼んで車にちょっと来て
あ、車を呼んで、
はい、
具体的に何か食べ物とかですか。
いや、あのね、タイツとか、
はいはいはい、
あと座布団とか、
日用品的なの
あと布団みたいなカバーみたいなやつとか、はいはい、いや本当はマットレス買いたかったんですけど、はい、それはちょっとやめときました。
なんでやめちゃったんですか
なんとなくちょっと買いすぎかなと思って、ちょっと心
その線引き微妙なとこですよねなんか
だって一番欲しかったものをね優先して買った方がいいですよね
なんかねもうどんどんどんどんね、はい、買ってっちゃったんですよもう、
はいはい、
そして最後の方にマットレス気づいて、
店の順路に沿って
買ってちゃったんです。そうなんですよ。
僕もでも 2、3年前に3年ぐらい前に自分家の一人暮らししてた家の、
はい、
本当に一番近かったスーパーがやっぱ閉店しちゃったんですよ、うん、
はいはいはい、
あれはやっぱ切なかったですね。
ねえ、ずっと使ってた、
使ってたんで、
うん、スーパーが潰れた経験ないですね。
やっぱり最終日行っちゃいましたね。
ねえ、行きますよね、はいは
い、
そうそう、
やっぱりいつもこう普通に商品置いてあったところがもうガラン、
ガランガラン、ね、ガラッとなってますよね。
店員さんとかもどんどん机とか畳み始めてて、はい、
そうそうそう、店員さんがね片付けてるんですよね。 そこもねいやまだいるじゃんみたいな気持ちになりません、うん、
なりますね。
そう、それでなんかアナウンスするんですよ、うん、42年間どうもありがとうございましたみたいなのをちょっとなんかうるっときちゃいますね、
は
い、
あの僕いたらなんか入り口のところにこう、はい、なんていうんですか、お客さんがこう メモっていうか伝言を残せるようなボードが作ってあって、
はいはいはいはい、
そこにもういろんな人が子供の頃から何年間通いましたみたいないっぱい書いてあって、その中に子供の字で、はい、糸魚門だったんですけど、はい、ヨーカドーなくならないでって書いてあって、あれで僕ちょっと
うる
っちょっとこ うって僕は2年ぐらいしか使わなかったんですけど、
いやーね、子供でもそう思うわけですよ ね、
もう走馬灯ですよね。
うん、
全然話違うんですけど、
はい、
僕の親戚の、うん、親戚のまあちっちゃい子がもう今は大きいんですけど、はい、当時すごい昔ちっちゃい子が、
はい、
親戚の子が田舎の方にいて、
はい、
でその子から年賀状が来て、
はい、
でまあ、前遊びに行ったことがある、
はいはい、
子供の頃遊びに行ったことがあるんですけど、はいはい、年賀状が来て、うん、また遊びに来てねって、うん、またなんとかなんとかに遊びに行こうねって書いてあって、そのなんとかなんとかが地元の、うん、超地元のスーパーなんですよ、ね、その子の
そこもう遊びに行く場所なんですよね。
そうなんです、田舎のスーパーなんで、上にちょっとしたちっちゃい遊園地がありまして、ね、それから何年かして僕が高校か二十歳ぐらいの頃にそのスーパーチェーン店が倒産したっていうニュースが入って、はい、あれでまた悲しくなりました
もうなんか情に訴えかける倒産はやめてほしいですね、
うん ちょっとグッときますよね、
うんうん、お父さんってそういうものだとは思うんですけど、うん、
ね、直接生活にね、あの企業とかだったらあんまり関係ないじゃないですか、うん、普段の生活に、いや直接的だとちょっと悲しいですよね、
うん、ファンがいるっていうのはね、
うん、ね、子供やばいですね、
子供やばいですね、
はい、
じゃ次行きましょうか
次じゃあ萩原
さん、はい、何がいいかな、どれがいいですかね、
あ、じゃあ橋田さん選んでください、さっき選んじゃったんでだいぶ気になるの、
すごい、いろいろ、テレビに出ました、ラジオに出ます、
あ、これは、はい、まあ、テレビは、はい、ちょっと前なんですけど、
あれ、
はい、年明けすぐぐらいに、うんうんうん、マツコデラックスの対談
を見ました
よ、あ、あ、これ萩原さんが出ました、出ますっていう話ですね、
そうですね、はい、まあ、
どうでした、ちょっと裏話的な
裏話的なことは、はい、そんなにないっていうか、まあ、
はい、
そうですね、感じたのはやっぱりテレビの編集力はすごいなって、
あれ結構長い時間やってちょっと編集されてる感じなんですか、
結構ずっと回しっぱなしで撮って結構ぶつ切りに編集してくれるって感じなんですけど、結構大変、大変っていうか、
はい、
まあ、マツコさんはすごい、とてもなんていうか、ある意味常識的な方なので、
はいはい、
はい、あれなんですけど、やっぱりあんまりそれほどこうダムの話しても、はい、あんまり食いついてこないんですよね、はい、やっぱり軽々とは違うなっていうすごいアウェー感が、
でも呼んだじゃんって話じゃないですか、そうそうそう
そう、いかにでも自分がいつも恵まれた環境で話をさせてもらってるのかがすごいよくありましたね、あれで、
あ、そう
ね、結構見てるスタッフの方とかいっぱいいるんですか、
で打ち合わせとかもやってて、はい、でなんかこれこれこう、ね、ネタをまあちょっと持ってって、これとかすごいマツコさん食いつくと思いますよっていうような話を振っても全くこう話違うじゃんみたいな、
そうか、本人と打ち合わせするわけじゃないんですね、
そっか、
そっか、そっか、そっか、
そこが違うなって感じですかね、
試されましたね結構、でもまあすごい面白かった
ですけど、でもなんか全然緊張してない感じでスラスラ喋ってましたよね、
放送した直後ぐらいに、その時僕まだ録画してて見てなかったんですけど、なんか萩原さんがあれもう絶対自分では見たくないって言ってたから大変なことになってんのかなと思って見たら
別に全然、ね、普通通りね、
自分で後で見たら意外と普通だった
の、はい、うん、萩原さんすげえなと思う、
うん、そうそうそう、
収録してから放送まで1ヶ月ぐらい間があったんですけど、でその間年末年始とかも挟んで、
はいはいはいはい、
もう収録した後もずっともうどうしようと思ってへこんでたんですよで年末年始特番とかで結構マツコデラックスがテレビ出て見るたびに、あ、もうなんかそれ見るたびにこう
もうすぐだ、
あーって思い出して
トラウマ
になりかけてたんですけど、
いや全然良かったですよね、
なんかおとなしいところだけ使っていただけたみたい、
でもっと暴れたりしたんですか、
暴れてないですけど
そこ見たいですよね、
暴れてはないんですけど、なんかそうですね、
すごい、
そっか、じゃあ編集力なんですねあれはね、
うん、
は
い、
でラジオに
出るんですか、ラジオはちょっとまだ具体的な 日にちが決まってないんですけど、
うんうんうん、
なんか
前言って大丈夫ですか、
大丈夫なのかな、一応なんか そのうち出ますっていう、
うん、はいはいはい、
多分1ヶ月後ぐらいに、
は
い、なんか AM ですか FM ですか、
確か AM だったと思います、なんか大山さんが前になんか出たことがあるらしくて、
尾張さんも出たやつ、
あ、ちょっとよくわかんないですけど、
はい、
あれなんて番組でしたっけね、
ね、
なんかやっぱり同じようなその変な人を呼んできて、
はいはいは
い
はい、
こう問い詰められるみたいな感じみたいですけど、はい、またそれはちょっと決まったらちゃんと、
うん、はい、すごいいろんなところに出てますね、
したいなと、
ダムマニアとして、
売れっ子ですね、
いえいえ全然、
うん、忙しそう、
じゃあ次行ってもいいです
か、石川さん、
はい、
うーん、語れるやつと語れないやつがあるんですよ、そこに書いてあることで終わってるやつとか
これとかこれですよね、
そうですね、田舎
は普通に千番地とかある、
そうそう、なんか
1万って見たことないですね、
そうそう、うちの方、うちも3桁で、
はい、
よく考えたら でかいなと思って、うん、東京でそんなないじゃないですか、三軒だとかって、
うん、4丁目とかね、うん、そういう感じですね。
まだでもなんか新宿区とか確かあった気がします。
あ、そうなんですか。
あ、何千みたいな、
何千まではもしかしたらないかもしれないですけど、はい、なんか区画あのいわゆるなんていうのこの地盤整理みたいなのが、
はいはいはいはい、
わざとやってない地域がある。
へえ、そこを残そうみたいな。
へえ、そうで、それを気づいて住所録、うん、年賀状に使ってる住所録見てみたら千番地とかあるんで、はい、どこまで行くかなと思って、うん、マピオンのなんか、はい、何で調べたのとか、なんか確かマピオンでなんかで調べたんですけど、うん、一番僕が見つけた限りで一番でかいのがこの、うん、長野県、うん、
すごいですね、
満単位初めて見ました。
長野県上伊那郡箕輪町っていうんですかね、中曽根15754番地っていう。
ここに何があるんですかね。
あ、行きたいです。
誰かのお宅が、
多分家とか畑とかそんなんだと思いますね。
1万5000ってすごいです ね、
でもなんかその遡ってみたら、はい、なんかインデックス形式になって一個一個あの上のフォルダたどるみたいな感じでたどれるんですよ。で見てみたら、はい、1万5754個の番地があるわけじゃなくて、
うん、あ、飛んでる、
そう、飛び飛びなんですよね。
ついてないとこがあるってことです
ね。その飛び飛びってどうやって決めるんですかね、
うん、それが分かんない
ですね。そうですね、
そういうのってあるかな、西村さんとかがいたら、ああそれはって分かるんですかね。
今度聞いてみましょうかね。そうですね、カーナビとかでもそうじゃないですか、飛んでません、
ね、
うんうん、番地、ね、
それにしたってって話ですよね、
うん、でももしかしたらでも 15,754 個あったのが、うん、配当号を繰り返したのかもしれない。
ここは残そうみたいな、うん、あるんですかね、やっぱりね。
ちょっとこう文字の入力でエラー出ちゃった番号みたいですよね。
ああオーバーフローしちゃってっていう感じですね。
すごい。
あと枝番説みたいなのもないですか。
なんですか。
157の54を縮めてるみたいな。
へえ、そうなんだ。
だ157、1572のとこと15754のとこがあるみたいな。
西村さん見てないですかね。
チリマニアの方ご存知でしたら教えてください。
なんかね、
まあこれはこんだけです、
はい、あ、それにちょっとなんか関連してるわけじゃないですけど、なんか仕事しながら、
はいはい、
ツイッターとかちょっと見てると、
ええ、
なんか最近でもないのかな、あの林さんと西村さんが、
はい、
なんかもう次々と見つけた面白い地名みたいなのをツイッターに上げてて、なんかちょっともうそっちすごい気になるんですよね。すごい気になって一時そのリンク踏んで、ま、Google マップとか見ちゃって、
はいはい、結構時間かかります
ね。そうなんですよ。で僕もちょっとそういう時にこうとっておきのやつを出したいんですけど、はい、でもちょっと仕事もしなきゃいけないしっていうのもあって、はいはい
は
い、あ、
すごい大人ですね。
仕事もしなきゃいけないですね。
そうそう、なかなか参加できないんですけど、
したいですね。
したい、本当はしたいですから、もうあのパソコンみんなで持って語り尽くしたいですよね。
そうです、集まってやった方がいいですね。それね、
このパンチすげえっていうのをやりたいですよね、うん、
地名を披露するだけの回で、ね、パンチを披露するだけの、パンチね、面白いかもしれないですね。なんか、うん、桁数、僕そんなにもともと地理に興味ないんですけど、数字がバカでかいっていうのはなんかちょっと、
はいはいはい、
ね、
わかります、
サイバーな感じじゃないですか
ね、
うん、
ね、これとかだって明治維新の前にはなかったぐらいの番号っぽい感じですよね。
一万の概念発見されてなかったんじゃないかな。
ちょっとかかりすぎですけど。
ですよね。お、あと5分ということなんで、じゃあちょっと2回戦で打ち切りましょうか。告知終わってからどうしても気になるのだけ見ましょうか、はい、じゃあ2回戦は誰の勝ちいきますか。マツコさん
ですかね。いやー、それはどうでもいいですよね。
本当番地かな、じゃあ
番地ですかね、
うん、いいんですか、そんな、
はい、今日石川さんの日ということで、
ね、
はい、ありがとうございます。
いい思いして帰ったらいい。
じゃあこれ励みに午後の仕事を頑張り
そうですね。忙しいからね。
で、はい、お知らせ、
はい、告知があります。
ですね、まずこちらから、
うん、
雑誌がね出るんですよ。はい、
雑誌
デイリーポータル Z 知ってました。
なんかこの間ちょっとメールで
見
た気がします。
そう、デイリーポータイトルはデイリーポータル Z っていう雑誌なんですね、うん、
そのままですね、
そのままですね、
これじゃない、
で、その特集が俺を狂わす憎いやつっていう、はい、憎いやつの肉が、あのミートの肉なんですよ。はいはい、というやつで、なんかこれまでに乗った肉の生地、
はい、
その肉を油で煮るとか、はいはい、あと、まあ、なんかいろいろありましてね、そういう干し肉を作るとか、はい、なんかそういうのがどっさり乗っており、はい、かつ書き下ろしも4本でしたっけ、
そうです
ね、ぐらいあるんですよね、
はい、
肉の生地ばかりの29本乗ってるみたいです、
うん、そこもね肉、
なるほどなるほど、
あ、そうかそうか、これ肉なんですね、
違うの、
いやそうだと思います
ね、
ね、
よかった、
そうですね、
うん、
というのが出ます、
はい、
これがですね、
25日発売ですね、
25日発売で、
はい、
デイリーポータルで検索すると予約ができます。今ここにアマゾンの、
アマゾンでも
ね、キャプチャーの紙がありますけど、
はい、
ね、各ネット書店でデイリーポータルで検索していただければ出てくると思います。
はい、
でこれが今2013年5月号って書いてあるんですけど、
はい、
各あと、うん、あの毎月出るわけではなくて期間の予定です予定ですが、この売り上げ次第でまあ
決まる
部分があるので、
ね、なかったらね、もう、
じゃあもしかしたら次は俺をせき止める硬いやつとかで、
お、なんかいっぱい出る、出そうですね、
コンクリート特集とかになるかもしれない。
ああそうだ、
ね、萩原正樹ですよね、
うん、
萩原正樹2013年5月号ですよ、
うん、そうだ
いいですね、頑張りましょう、
は
い、
頑張りましょうじゃあね、肉を最初皆さん買っていただくと、はい、ね、萩原さん次に、ね、
肉出て猫出て
ダムぐらいですかね、
ダムぐらいですかね、
ダム土木ですかね、
ダムね、はい、それでそのイベントがあるんですね、はい、
イベントが、はい、3月24日、今週の日曜日ですね、だから発売日の前日なんですよ、はい、うん、にここも買えるんですかね、じゃあ前日に買えちゃうっていう、
そうですね、
ことですよね、
うん、
13時から15時の間で、
はい、
中井にある井の屋書店、
はい、
井能書店か、井能書店というところで反則イベントをやります、
はい、
でこれはみんなでライターとか編集部が行ってですね、みんなで肉を焼いて
振る舞う、肉ね、振る舞ってくれるらしいですよ、
本屋さんで肉焼くんですか
すごいです、大丈夫なんですかね、
火災放置とかなんないですかね、
外じゃないですかね、やっぱね、
外かな、
さすがにね、
スプリンクラーとかね動いちゃうと最悪です
ね、卵クラブとかに肉の匂いついちゃったり
ね、肉の油がね、こう飛び散っちゃったら申し訳ないですよね、
卵クラブ、はい、肉の匂いってちょっとね、
うん、なんで1時から3時、
1時から3時、
はい、
3月20日今週の日曜日の中井の、中井っていう駅ですか、
駅ですね、
中井駅の何線ですか、それは、
ね、
西武新宿線、
はい、
中井駅の伊能書店っていうのは、あの伊藤の井に、
はい、
これあれですかね、あツイッター見てくれてる話ですかね、
小葉さんが今ツイートしてくれるんで見てください、
は
い、
場所等はそちらで詳細を見てください、
はい、
でそして、モットっていう漫画雑誌で松本さんの、
はい、カラスヤデイリーポータル Z、
はい、カラスヤポータル Z っていう漫画で松本さんの取材に同行してくれたっていうレポートが載っていますので、こちらもぜひ、買ってください、
はい、モットっていう雑誌、発売中です、
はい、発売中で、それから単行本文庫本、
はい、
赤鬼青鬼大人の自由研究、赤鬼青鬼も発売中です、はい、本がすごい出てますね、
そうですね、
雑誌が出て
こっそりいろいろ準備してましたね、
そうですね、
はい、
でそして最後また光栄に編集部が行って仕事しますで今回はねちょっとイベントじゃなくて、
はい、
普通に作業場として借りていくので、
はい、
あのガラス張りのとこで仕事してますよぐらいな感じなんです
ね、うん、そうですね、またイベントとかもやるかもしれないんで ね、 そしたらまた告知させてもらいます、
はい、まあ、時期とはおいおい発表ということで、
はい、
ね、駅ともつながりましたしね、
うん、はい、そうそう、うん、
ということ で、
以上ですか、ね、
告知は以上です、
萩原さんの方から、
はい、
告知お願いします、
ちょっとまだ詳細が何とも言えないんですけど、
はい、
ですね、
うん、
2年ぐらい前に、
うんうん、
相模湖交流センターというところで、
はい、
ダムマニア展という、あのダムマニアが、うん、何だろう、持ってるグッズとか写真とかそういうものをこう一堂に集めて展示するっていう、ものすごい破天荒なイベントを やらせてもらったんですけど、実はまたやってほしいという依頼が来まして、一応もう日程が決まってるんですけど、 今年の7月に、
はい
はい、でこれまだダム好きの人誰にも言ってないんで、
ああその人にだってお願いしなきゃいけないんですけど、ですよね、
だからもし今これもし聞いてる人がいたらちょっとびっくりしてるかもしれないですけど、う
んうん、用意しといてもらったらいい
ですね、皆さん今年やりますので、うん、あのご準備を
7月はもうすぐなんでね、
今日僕お家に帰ったら告知しますので7月の9日からかな、9日から、14日まで、ちょうど6日間ぐらいですかね、
はい、
あの結構長い
ですね、相模湖で、
はい、相模湖の方で、あ、15までかな、15が海の日で祝日なので、
はいはいはい、
15日の月曜日、
またじゃあトークイベントとかあるんですかね、
トークイベントもやる予定です、
うん、はい、やりましたよね、
はい、なので、ちょっとまだということでまだ何も準備ができてないんですけど、はい、
これから
で、はい、今そのねご協力をお願いするっていう告知ですよね、
は
い
は
い、
そうです
萩原さんはいるんですか会場に、
僕は、入れる日はいるって、
うん、なるほど、
ちょっとね、はい、毎日はね相模湖に
仕事ありますからね、
結構大変、
ちょっと仕事がここ詰まってるので何とも言えないんですけど、はい、あのやりますので、
またじゃあ詳細は、
そうですね、あのちょうどこう3連休もあるので、
うん、
はいはいはい、
夏休み早めに撮って見に来ていただければと思います、
うん、
はい
はい
はい、はい、ということで告知は以上です。
またラジオはそのうち出るってことですよね。
あ、そうです、
はい、
4月、
あ、さっきの話、
多分4月、うん、
またじゃあそれもこちらでも告知させてもらいますので、
はい、
こんな感じで大丈夫ですか ね、
う
すね、
はい、もう一個ぐらい萩原さんの見ていいですか、
あ、はい、気になること、
時間もおしまいの時間ですが、3つぐらい見たいやつがあるんですけど、読むだけ読んでいいですか、
はい、
今思えばあいつ変態
いやこれね、あのふと思ったんですけど、この間、はい、あの高校に入学した時に、
はい、
高校1年の英語の授業で、
はい、
その時の英語の教師が、はい、なんかこう教科書を読ませてて、
はい、
その教科書の中にこうなんとかかんとかでカンファタブルっていう単語が出てきたんですよ、まあなんだろう、なんか心地いいとか、
う
ん、
気分がいいとか、ね、
気分がいいとか、
はい、
そのなんか僕のちょうど僕の前の席のやつだったんですけど、うんうん、その発音がなってないって言われて、
は
い、立たされて、20回か30回カンファタボーカンファタボーカンファタボーカンファタボーって連呼させられたんですよ。で当時は厳しい先生だなと思ったんですけど、今思えばあいつ変態だなって
急に思ったんですね、
それ急に、
あ、変態ですね、
あ、ひどい話ですね、
気持ちいい気持ちいいってずっと言わせてるってあいつやっぱ変態だよなってこの間ちょっとふと思って
最近、ああ、はい、
そういうふうに考えると、まあ、先生だけじゃないんですけど、
うん、
まあ、こう子供の頃から大人になるに従って出会ってきたいろんな人たちの中で、今思えばあいつ変態だなって
大人はね、ほら偉いとか絶対こうね、
結構いるんじゃないかな、
上の人だと思ってたけど、
うがった目で見ればね、
うん、
思ったんですよね
変わり者だよねっていう人いますよね、きっとね、
そうですね、
あと、うん、石川君何は気になってんですか、
僕はね、何かありましたっけ、あ、でも僕そんな一個だけいいですかね、
はい、
僕からあの先生ってあるじゃないですか、あの磁石で絵描く
やつ、あ、こうやってやるやつですか、あの、あ、違うか、こうか、
これあの磁石、ペン先が磁石になっててバーって書いて消すときじゃあ、
じゃあ、はいはいはい、
あれが今2色になってるんですよ、
どうやって、
わかんないです、
わかんないの、え、書くと赤だったら青だったりするんですか、
ね、あの2種類あって、
はい、
赤ペンと青ペンがついたやつがあって、こっちの磁石で書くと赤が出るんだけど、こっちで書くと青じゃない、黒が出るっていう仕組みは全然わかんない、
S 極と N 極の他にもう一個極が 発見されたとかじゃないですよね、
そういうことなのか、
これ大発明、
ね、発見されるわけないですよね、S 極と N 極でも入ってんの砂鉄ですよね、
うん、
S も N もどっちもつくと思うんですけど、うん、っていうのと、なんかもう一種類あって、それはなんかエリアで区切ってあって、
はい、
それぞれ違う用の砂鉄が入ってるから、それは何のペンで書いても同じなんだけど、線がただカラフルになるっていう、うん、びっくりしましたっていう、
じゃあ何か分かったら教えてくださいね、
なしです、はい、
うん、
分かったら午後記事にします、
はい、
じゃあ
そんなところでしょうか、
はい、
はい、
じゃあどうも萩原さんありがとうござい
ました
、
ありがとうござい
ました、
これ気になってることバトルって面白いですね、
面白いですね、またやりましょう、
はい、
うん、
はい、
はいはい、ということで、じゃあ
また
皆さんも
金曜日に、
そうですね、金曜日は
光かな、
光やからですかね、
はい、 かもしれない、
は
い、
ゲスト決まってんでしたっけ。
あ違う、小賀さんがなんか企画ものを考えてるっぽいですよ、はいはい、
じゃあ
お楽しみに、
楽しみに、
はい、はい、
ではさよなら、
さよなら。